Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー智子です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード46。今回のゲストはカリフォルニア州在住、ワークライフチェンジメーカー、モチベーショナルスピーカーのエミコ・ラスムスセンさんです。エミコさんは2児の母であり、アメリカの企業でフルタイムに勤めるワーキングママ、社内外でリーダーシップや女性のエンパワーメントのための教育やコンサルテーションを行っています。エミコさんがナビゲーターを務める女性のワークライフを応援するバイリンガルポッドキャスト番組 Her Confidence Her Way では、たくさんの女性に勇気と元気を与えています。それではインタビューをお楽しみください。じゃあ、改めて、エミコさんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
エミコさんのお名前って、これ、どうやって発音？
そうですね。
日本語と英語と両方教えてください。
そうですね。日本語だと、まあ、エミコはエミコなんですけども、日本語だと多分、ラスムセン、もしくはラスムッセン、どっちか、いまだにちょっとわからないんですけども、うん。で、英語だと、ラスムセンなので。
ラスムセン。この、ラストネームって何系？
デニッシュ
なんですね。
はい、そうなんですよ。
あ、じゃあご主人デニッシュ、もともとデニッシュ、まあご主人のご先祖様っていうか、
先祖様が
アメリカにこう移民に来た時に、
ね、ドイツから、あと何ですか、 DNA テストみたいなのって聞いたことあります？
あります。
ね、唾液でっていう、
うんうん、
してて、それで、あ、私の、主人のお父さんが、やっぱデンマークとかそっちのデーニッシュ系のアンセストリー、なんて言うんでしたっけ、アンセストリー、はい、
ここまで出かかってます
ご先祖様みたいなのがそっちにいる感じで、うん、で、私のマダインロー、義理の母ですね、義理の母は、うん、韓国からの移民の人なので、私の主人は白人と韓国人の半分、ハーフ、ハーフ。
ああ、そうなんですね。じゃあ、こう、ヨーロッパ系アメリカ人と韓国の、お母様で、ハーフの、ね、ご主人、じゃあ、韓国語もお話に。
昔は喋ってたんですけど、やっぱ使わないと忘れちゃうもんなんですかね。
そうですか、そうですね、うん。いきなりご主人のお話でちょっと盛り上がってしまいましたが。エミコさんはアメリカ、今は、カリフォルニア州のサンディエゴの、はい、サンディエゴ付近にお住まいなんですか？
そうです。はい。サンディエゴから、北に、1時間行くと、こう、タマキラっていういきなり街が、ボーンって出てくるんですけども、うん、まあそこはワインで有名で、あとはカジノでもまあ有名なとこで、日本からはそのカジノとワイナリーのツアーみたいのとかも出てるみたいなんですけれども。
あ、そうですか。はい、最初にもうアメリカに来たのが何年ぐらい前になるんですか？
2003年ですね。その時は、当時は大学生の、日本で短大を卒業しまして、その短大を、交換単位の変換っていうんですか、交換をしてトランスファーをし、そこで、3、4年生を終わらして、カリフォルニアのサンマルコス大学っていうとこなんですけども、うん、そこでバチュラーズディグリーを取りました。
はあ、じゃあこうもう 20年以上、20年ちょっと前って感じ。
そんな前ですかね。
そんな感じ。2003年だから、今2019、20年経ってない、経ってない、
経ってないか、
経ってない。
そうですね、まあ、でもなんかもうそんな感じになっちゃいそうな感じですよね。
人生の半分ぐらい。
そうですね、20歳の時にあの来たので、そうですね、うん、もうあの40、私が40代になると、こうアメリカ、日本で過ごした時期とアメリカでの過ごした時期が今度反転してしまうんです。
うわ、そっか。
だからその辺結構ね、あのアイデンティティクライシスとかっていう話もよく聞くんですけど、なんかどうなるのかなって自分でも思ったりもするんですけれども、なんか日本に帰ってもなんとなく日本、自分は日本人なんだけども、ちょっと日本人とはかけ離れている。でもアメリカに住んでいると、アメリカ人、アメリカの歴がこんな長くなるけど、でもアメリカ人ではないような、うん、みたいな、そういう、なんか自分はどこにいるんだろうみたいな。
わかります、わかります。こうね、アメリカにいればこう外地にいる人ほど、こう日本人のそのアイデンティティだったり、日本人の良さとか、そういったこう、なんでしょう、英語だとディフェンシエイツって、こうね、差別化っていう意味では、すごくそういったこう意識働きますよね。
はい、そうですね。
で、恵美子さんは、あの、こう、アメリカの企業でも、あの、フルタイムで今、あの、
働いてます。
管理職で働いてらっしゃるという。
管理職で7年間ぐらい働いていたんですけども、うん、そのサンディエゴからテメキュラに引っ越すことになり、そうするともう、あの、アメリカではよく聞くこの渋滞、まあ、ハワイはそこまでない、はい、どうなんですか、ハワイ
と。ハワイとど田舎だから、あの、ちょっとした渋滞だともうね、カリフォルニアの人に怒られちゃう、殺されちゃうぐらいの。
LA、ロサンゼルスとかだったらもっとすごいんですけど、まあ、サンディエゴも負けないぐらいあの渋滞すごいんですよ。
すごい。
1時間以上も、最近はそのサンディエゴってすごく物価が高くなってるんですね。だから家を買いたくても買えない人が多くて、で、そうすると次って考えると、その私の住んでいるタマキラなんですよ。あの、大きい、あの、なんだろう、大きい家でプールのついた、みたいな、そういう。
はい。
ガンドリーム的な家をこう変える、あの次の街って言ったらタマキラなんですね。だから結構みんな北に登ってきてるんですよ。だからその分、はい、あのコミュート、あの渋滞がすごくて、うん、ある日この出来事がちょっとありまして、でそれがあの、あ、ハワイだからちょっとパーフェクトなんですけど、あの娘が2人いまして、で上のお姉ちゃんが当時その時にフラダンスを練習してたんですね。で、でまあ、その管理職だといろいろやらなきゃいけないこととかもあり、なんかもうちょっとってやりながら、もう自分をギリギリまで追い詰めて、あ、行かなきゃと思って行ったら、まんまとこのトラフィックにはまりまして、なんかで渋滞っていうか事故とかって予想ができないものなので、うん、事故にはまってしまい、それで、あの、お姉ちゃんのそのハワイのフラダンスのクラスが40分か45分ぐらいなんですけども、最後の本当10分か15分ぐらいしかもうできなかったんですよ。もうとりあえずもう早くって言って、もう行ってって言って、でもう車の中で、あ、もうなんでママ遅くなったのとかって怒られるんだろうなと思ったら、娘にママお迎え来てくれてありがとうって言われて、もう、わー、ママとしてのこうギルトというかね、罪悪感っていうのがありまして、うん、その時にこのままじゃダメだ、コントロールしなきゃと思ったんですよ。で、それからその管理職もやっぱりマネージャーとしてこうリーダーシップのポジションもすごく憧れだったし、まあ、憧れっていうか多分こう自分の中で誰かに認めてもらいたいっていう部分があって、うん、こうリーダーシップにこう上ってったっていう部分もあるんですけれども、もうやっぱ若い時の当時はそのいいタイトルといい給料みたいので、うん、それが自分の中で勝手に成功だって思ってたんですけど、そこでやっぱ気づきがあったんですよ、ワーキングマザーとしての、
うん、
で、まあ、このままじゃいけないと思って、もうそこからいろいろ研究して、どんな自分にオプションがあるんだろうっていろいろ探して、そしたらあのポジションを自分でね、自分のライフスタイルにあるポジションを作るっていう結果というか、まあいろんなメンターとかとも話しまして、で、自分のやっているその仕事でも、なんだろう、他の人ができない、自分だけがやっているものっていうのがありまして、これだと思って、これをスペシャリストのポジションにしようと思って、うん、ボスともうネゴシエーション、 しまくってしまくって、これ多分日本でやったら本当に生意気だって言われると思う。
すご
い。アメリカだからありだと思うんですね。で、まあそれをして、本当に今はワーキングマザーとして、私はこれは一番大切じゃないかなと思う、このフレキシビリティをゲットしたんですよ。
うん、
なので、今は、まあ、チームのそのリーダーとしてではないんですけれども、同じ部署で働いていて、でもやっぱりそれでも、やっぱそのリーダーシップとかメンターとかが自分ではすごく好きだっていうことも、やっぱり年間以上やってて気がついて、うん、で、それで、私の会社で、女性の活躍とかリーダーシップをこうサポートするグループ、Woman at Work っていう、Woman at Work っていうんですか、
うんうん、
の設立者の一人として、まあ、クォータリーって何ですか、4ヶ月に。
年に4回
か。はい。イベントとかをしたりして、やっぱそういう活動をしていると、やっぱり、この自分よりも次の世代の人が、やっぱ私をそのロールモデル、リーダーとして見てくれるみたいで、やっぱこのちょうど昨日ですね、私も今ちょっと本当にインスタであげたんですけれども、うん、昨日やっぱり E メールが来て、だってオフィスに来るの、日にちが決まってるんで、エミ、are you in the office today? って、今日はオフィスに来てるっていう風にメールが来て、あ、いるよ、なんでって言ったら、can I talk to you? ちょっと話させてって言って、うん、で、何の話かなと思ったら、やっぱネゴシエーションの話で、自分がこのマネジメントのポジションにアプライして、
うん、
給料がリクルーターさんからこのぐらいって返ってきたんだけど、もっと欲しいんだけどどうしたらいいのっていう話とかが来て、だからやっぱり、なんだろう、自分のその今やってることも大切だけども、そのレガシー、どれだけレガシーを、うん、残せるかっていうのがすごく大切だなっていうふうに思ったんですよね。だから、うん、リーダーシップとして降りたら、誰からももう私はなんかバリードない人って見られるかなっていうのとかも結構あったんですね。プライドとかもあって、だからポジション降りるのもすごく辛かったんですけど、うん、でも、あ、全然それは関係ないんだなって、ただのタイトルなんだなって、そこで結構気づいたんですよ。
この新しいこのポジションになって、この自分に合うポジションをこう掴み取って、その後の生活、そのこうお子さんとの時間だったり、家庭とのこう両立、どういうふうに変わりましたか？
もう全然違いますね。好きな時に、まあ好きな時にって言ったら変なんですけども、例えば、今までできなかった、学校の、こう、クラスヘルパーとかに、朝にちょこっと行ったり、あとはですね、なんだろうな、仕事をしながら洗濯機を回したりとか、仕事をしながらなんか、料理の何かちょっと下準備じゃ、私本当料理苦手なんですよ。で、これでよくなんか、アメリカだと、ああ、アジア人イコール、日本人イコール、得意とかって、あと、こんな日本料理教えてとか友達に言われるんですけど、私は全然できないっていう感じで、まあだから、料理のあれをしたりっていうか、本当にだから、こう、両立、私はワークライフのバランスっていう言葉が好きじゃないんですね。うんうん、なんかバランスっていうと、50-50 で、
うんうん、
なんかこう、やらなきゃいけない感じじゃないですか。しかもなんか、仕事をいっぱいしちゃうと、なんか仕事をするのが悪いって思う感じだけど、私はそうじゃなくて、その、ワークライフのブレンド音を大切にしてるので、分けるというか、この、私の人生の丸の中に、うまく仕事とワーク、自分のライフがうまくこう、混ざってる、インテグレーション、なんか、ブレンドしてるっていう、うんうん、イメージが自分ではあるんですけど、まさにそれができるようになったり、あとはやっぱりその、なんだろう、お迎えの時間に行けて、うん、何か子供の、ね、例えば私の娘だったら、ジムナスティックス、ジムナスティックスって日本語で。
体操ですかね。
うん。あるんですけど、よくね、オリンピックとかで、フリップして、
うんうん、はいはい。
ですけど、そういうのにも、連れて行けるようになった。昔だったらもう絶対、毎日、通勤なので、絶対行けなかったんですけども、うんうん、決まった時間にもう自分はお仕事を終えて、で、そうですね、他のことをするっていう意味では、本当になんか、充実感のある、本当に生き方が、できるようになったなって、もう今まではもう時間との勝負、その何時までに帰らないと、うん、ね、デイケアとかもそうなんです
けど、そうですね、
もう6時だったら6時までにお迎え行かないと、1分過ぎると1分ごとに1ドル
返さないとかね、うちもです
あるので、やっぱね、そういうのでもう時間との勝負で、もうなんか毎日がもう なんかキツキツで責められたような生活をしていた自分からもう今ではもうちゃんともう息もできるし、なんか少しこういう空いた時間に言ったら変なんですけど、自分で時間を管理できるので、その時間に何かすることもできるしっていうので、うん、本当に、働き方って一つじゃないっていうのは本当に思いますね。う
ん、じゃあ、結構家でこう働く時間をこう認めてくれたって感じ？
そうです。はい。なので、月曜日から木曜日。
うん、
で、火曜日と、木曜日は仕事、オフィスで仕事をして、月曜日と水曜日は自分の家で働けて、でも金曜日は絶対働かないってもう言ってあるんです。金曜日はもう本当渋滞がもう2時間以上なんで、もう自分のボスにこのポジションを作るときは、金曜日は私は働きませんと、もうはっきりと前もって言ったんですよ。
素晴らしい。交渉のこうね、アメリカってほら、言わないと一切何も通らないっていうか、もう言って、で始まる、言わないと始まらないじゃないですか。うんうんうん、この交渉の秘訣、どういう、こう、ポイント的に、ここを押さえとけばって、
うんうんうん。そうですね。私の場合は、まあ、女性の立場から話し、私はまあ、やっぱ女性のエンパワーメントのトピックがすごい好きなので、まず女性は、今、ともこさんがおっしゃったように、聞かない？なんか、こんなこと聞いたら、ね、なんか、なんて言うんだろう、失礼とか、もうすでに自分を、制限してしまってるので、うん、まずそれをやめなきゃいけないこと。だから、ネゴシエーションの根の前に、もう、それすらもうできないって自分で思ってしまってる。多分そのマインドセットが、多分大きいと思うんですよ。はい、だから、まずはそこをクリアしていかないと、もう、ネゴシエーションを始めようの前の段階ですね。私はそこが女性は本当に足りてないんじゃないかなって思うんですね。うん、だから本当に一番、簡単に言うと、例えば、ネゴシエーションって、じゃあ、面接ですね。うん、お仕事のなんかのポジションに応募して、じゃあ面接に行きます。で、ネゴシエーションって言うと、なんか、なんだろう、お金のサラリーのネゴシエーションがネゴシエーションだと思うじゃないですか。
はい。
じゃなくて、ネゴシエーションっていうのは、そこからじゃなくて、もっと初めから始まってることなんですよ。なので、自分はどれだけ価値があって、どういうことができて、どういうことをやってきたかっていう、そこをうまく言わないと、自分が自分とのネゴシエーションをしてしまって、うまく言えない。だから、どれだけ自分が価値のある人間かっていうことを、もう、はじめそのネゴシエ、何が欲しいって言う前に、自分を抑えずに、どれだけバリューがあるかってそこなんですよね。そこを多分忘れてしまってる人が多いと思うんです。うん、なので、こう自分はどれだけやってきて、どの経験があって、どんなことが、このポジションに、こう、次のつながるか、どういうふうに、このポジションで、どういうふうにその会社のミッションに、どういうふうにつなげていきたいか、そして、次のその金額ですよね。金額の場合だったら、自分は、based on the research、リサーチをして、うん、他の、この、なんていうの、average、平均のこの業界のこのポジションは、このぐらいなので、自分はこのぐらいの値段を持って、もう、ボンとそこで言えるように。それで、その後に、zip、もう、でもなんとかなんとかでっていうふうに言うんじゃなくて、どうですか？おしまい。で、サイレンス、静かなのでちょっとすごいぎこちないっていうか、気持ち悪いじゃないですか。そこで、でも、とか言っちゃうとダメなので、zip。let the other person talk。なので、その相手に話をさせ、口を開けさせる。で、これは、ディーラーシップとかとも多分同じだと思うんですよね。うん、ディーラーさんとか、車を、
はい。
とかってもう、いつもそこもネゴシエーションしなきゃいけないじゃないですか。
はい。
だからもう、車買うのとかもめんどくさくて嫌な人とかも多いと思うんですけども、やっぱりそこで、どれだけ欲しいか、can you check? あなたのマネージャーとチェックしてください。そのままもう、それでサイレンスにするっていう。
うわー、すごい。これ、この zip が難しいですよね。こう、その後日本人だと、いや、私、でもちょっとここら辺が苦手なんですけどね、とか言って、ポロッと言っちゃいますもんね。
口をもうゼットしないと。
口を、しっかりと閉じて。
そう。もう、それで、英語では、let the silence, resolve the situation って言うんですけど、その、だから、サイレンスのままでいなさい。相手に口を開けてもらいなさいっていう。まあ、いろいろある、 なんだろう、こうトレーニングとかいろいろあるんですけど、うん、やっぱ私もそのリーダーシップのトレーニングのおかげでこういうことも習ったんですけども、やっぱり、はい、あのウィン・ルーズっていうふうに考えるんではなく、ウィン・ウィン、お互いがどれだけウィン・ウィンの状態に入れるかっていうことを、あの最終の考えとして置いていかなきゃいけないので、うん、あの例えばまあ私の、あの場合だったら、あ、どうしようかな、例えばじゃあ、あの自分のこの、これは本当に一つの例なんですけども、うん、自分のチームの人が、あの、やっぱ私よりも全然年配の方で、当時お子さんがまだ中学生と高校生だったんですね。うん、で、彼女は、フルタイムのポジションだったんですけども、あの、パートタイムのポジションに変えたいっていうふうに話してくれて、で、私はもうその時からそういう自分のチームをサポートするっていうのは大切だっていうのは分かってたんで、じゃあ、これがどれだけウィンウィンになるかっていうことを考えようっていうので、例えば、このポジションを、パートタイムにしたら、その分の、あの、ベネフィット、会社が、あの、会社の働くエンプロイーって働く人、
はいはい、
にどれだけお金を払わなくていいかとか、あのいろいろそういうことをこうリストにして、でもしもなんかエマージェンシーがあったら自分はいつもあのいつでもオフィスに行ける状態にあるとか、そういうこうこんなシチュエーションがあったらこれで大丈夫、こんなシチュエーションがあったらなんか多分想像、なんだろう、質問されるようなことを想像して、こうなったらこの答えがっていうふうに、もうそれをすべてこうプロポーズとして、
はあ、うん、先にこうやっぱりそのこう自分の価値を提供し、そして向こうの不安材料をもう先に解消してしまう、
はい、そうなんです、向こうである、じゃあこの時はどうしたらいいのかって思う、なんかその相手の不安っていうかもう先に答える、
はあ、
だからもちろん準備も必要ですし、
うん、
練習も必要ですし、あとはその度胸ですね。
なるほど。
私もだから、このポジションの前にも一回他のネゴシエーションもしてるんですけども、うん、それは私のサラリーのネゴシエーションだったんですけど、もう本当に口からハートが、あの、心臓が飛び出るかぐらいもすっごい緊張して、で、話をしたら、そのボスが、やっぱ女性の方だったんですけども、うん、私のボスが、あの、言ってくれた言葉が、あの、誰もね、あなたのことを、あの、なんて言うんだろう、日本語でなんて言ったらいいのかな、ちょっとごめんなさいね、その辺が。
英語で。
うまく、あの、No one's gonna put a best interest for you って、だから、あ、なんて言うんですかね、こう、誰もあなたのベストな、あの、環境を作ろうとしてくれないから、そういうのは自分で作らなきゃダメなんだよっていうふうにアドバイスをもらって、もうそれからそのアドバイスもずっといつも、聞くようにして、しかもそのアドバイスはちゃんと下の人に、こう、受け継いでもらえるように、
本当ですね。あの、よくうちの夫も、あの、うちの息子5歳なんですけど、息子に言ってるんですけど、はい、If you don't make the decision, somebody else is gonna make it for you. 自分で選択しないと他の人の、その、ディシジンが、こう、親だったり、社会だったり、友達だったり、他の人が決めちゃうよっていうふうに今言ってるんですけど、本当に、そうですね。自分でその自分の価値を認めたい。一番分かってるのは自分だし、じゃあ他に誰が認めてくれるのって。
そう。
あの、恵美子さんは、今でこそこの、うん、その女性のエンパワーメントでこう、あの、リーダーシップも取りっていう、あの、フルタイムでワーキングママもしってキャリアも積んでますけど、こう、もともと、こう、なんでしょう、アメリカに来て、こう、何かこう、あの、チャレンジングだったり、その、こう、落ち込むことだったり、こう、悩んだりっていう、どん底に落ちたりって、そういうことってありましたか？
もう、それがあったからこそ、今があり、でも今もこうやってすごいパワフルなカンバセーション、トークはするんですが、やっぱりでもやっぱあの、本当に、本当にもう私のこのコアメッセージ、もう真のメッセージっていうのはもう常に何かやりたいことはあるし、こういうことにチャレンジしたいなと思うけど、まず初めに来るのが、こんな私なんかじゃ無理でしょっていうのがもうまず初めに来るんですよ。とか、Who am I to be? なんかこんな自分が何様なんだっていうふうに、もう本当に自分のこのネガティブ、トークっていうかセルフダウトっていうのがもう常にあって、うん、でも、まずでもそれがあるっていうことすら昔は気づかなかったんですよ。もう、これは This is what it is. でもこれはもうこれだからしょうがないっていう風な人生で生きてきたものなので、それからやっぱそのリーダーシップとか、あの自分のメンターとかとこういろいろなんだろう。なんて言うんですか、このパーソナルデベロップメント、自己啓発系の本を読んだりとか、あのリーダーシップのトレーニングをしたりとかをして、あ、 自分の、もっと自分にしかない本当のバリューがあるんだっていうふうに気づいたんですね。で、それに気づくまではもう全然、もうオフィスでも何にも言えない。やっぱその英語、自分の英語に自信がないっていうのとかもありましたし、なんか自分の発音がおかしくって他の人にバカにされたらどうしようだとか、あとはもう緊張しすぎてなんか話しようと思うと、なんかもう、なんか変な文法になっちゃったりとか、もう、なんていうの、ほんとそういうことでも、もう悲しい、辛い、恥ずかしい思いをして生きてきたので、もうそれを他の人には私の同じ間違いをしてほしくないって、もうほんとその気持ちで、もうだから、例えば私のポッドキャストとかでお話をするときも、本当にもう、その話をもう綺麗に話すのではなく、本当にリアルにあったことを話しするので、だから結構エモーションになってる、なって泣いてるときとかも、もう本当にこうだったけど、今はこうなれた。で、今でも別に、その自信になって完璧 100% ないし、完璧なんてない。でも、とりあえずやってみる。で、そこから学ぶことはあるっていう、なんだろう、本当に、私みたいに多分こう、自分に自信がなくて、自分の人生をすごい制限して生きてきてる。特にワーキングママとか、まあお母さんはもう、ママだから、やっぱ子供が一番ってなっちゃうと思うんですね。ともこさんも5歳のお子さんと、私も5歳の娘がいるんですけど、ついついやっぱ子供にフォーカスを置いてしまって、自分のことを忘れてしまう。自分はママだけど、例えばじゃあママっていうタイトルがなかったら自分は誰なんだろうみたいな、そこをもっと皆さんに考えてほしいなっていう、そういう気持ちがあって、そうですね、始めた本当にパッション、パッションプロジェクトなんですけれども、よくともこさんがポッドキャストでおっしゃる、こうもっと心を動かすように生きてほしいって、もうほんとそこなんですよね。もう今までずっと心が動かない、ときめかないままで生きてきてる自分で、で、本当はやりたいし、手も挙げたいし、でも、社会の目、他人の目を気にしすぎて、あ、やっぱりいい、いや、間違えたら恥ずかしい、馬鹿にされたらどうしよう、どうせできないから、ダメだから、無理でしょう、みたいな、本当に、そういう生活を、もう、やっぱ、変えていってほしいなっていう、感じですね。
恵美子さんはもう小さい頃からその海外に出るっていう、こう、その予感っていうか、何かあったんですか、片鱗は。
でも、今思うと結構、ヒント結構あるんですよね。例えば、小学校の時に、台湾からの、転入生って、なんて言うんですか、こう、引っ越してきて、転校生っていうんですかね。はいはい、来て、で、その時に、みんなは、まあ、リュウエン・ウイちゃんって言うんですけど、リュウエン・ウイちゃんと、まあ、お友達として接してるんですけど、私はなぜかリュウエン・ウイちゃんの、まあ、彼女のことも興味あったけど、その、台湾っていう国に興味があったり、台湾っていう言葉に、どんな言語を話すかっていうのにすごい興味があって、で、これもちょっとおかしい話なんですけど、小学校の時って、まあ、私は82年生まれなので、その当時の小学生とかで多分交換日記とか流行ってます。
はいはい。
どうですか？
ちょっと私上なんですけど、はいはい。ありましたね。
ありました。で、なんかやっぱそのグループ同士でやってるものがあって、で、一つその交換日記は、なんかもう悪口を言うような交換日記みたいなばっかりのもの。で、私はそのグループからは、入ってなかったんですね。でも、たまたま、その交換日記をやってる子に、あ、今日、エミコは誰々ちゃんに会うよね。これ、誰々ちゃんに渡しといてって、もう放課後、学校終わっちゃって、で、でも絶対開けないでねって言われたんですよ。でも、開けないでねって言われたら当時見ちゃうじゃないですか。
それってね、開けないでしたら絶対開けなきゃダメですよね。とか
開けるも開ける。もうね、小学校で、無邪気な人。開けないでって言ったら開けちゃおう。
ねえ。
トイレでこっそりと開けてきたんですよ。したら、私の自分の大親友のお友達とかの悪口とかも書いてあって、これひどいなと思って、次のページめくったら、エミコのことって書いてあって、って思って、見たら、エミコってさ、もう絶対これは忘れないんですよ。うん、もうショッキングな。ゆえんういちゃんと友達だけど、エミコ日本語を教えるべきだよね。台湾から来た子のその子の言葉をなんか習うのなんてバカだよねって書いてあったんですよ。
ふわー、小学生なのにすごい。なんか、
もうだからその交換日記は何もそのブラックメール的な、もうみんなの悪口が書いてあるやつだったんで、まあ一つ学んだのが、その人のこと言うのって良くないなってあったんですけども、うん、あと二つ目に思ったのが、そこからやっぱ人の目とか気にし始めたっていうのも多分その経験も多分あると思うんですね。うんうん、でも、今思うと、あ、興味あったんだなって、外国のことに興味があったんだなっていうのが一つと、うん、あとは小学校の4年、小学校4年生の時から英会話を始めたんですけれども、当時母親に、日本の駅前留学 ECC って言ったことある、
はい、
あ、
はいはいはい。
横浜駅のところ。
横浜。同じ横浜出身ね。
そうですよね。ありまして、で、そこに連れてかれて、母親に、将来はね、大きくなってから英語が話せると、有利だからここでいいよねって言われて、まあ、当時、またこれも記憶にあるのが、自分、座ってて、目の前に、こう、男の子の絵なんですけれども、うん、体の絵があって、で、当時、もちろん英語読めないから、カタカナ語で不満って書いてあるのかなと思って、不満ってなんだろうなって、壁見てたら、あれ今思うとヒューマンなんです。
ヒューマン
不満ってなんだろうなと思って。そうそう。でも、まあ、その時に、やっぱ、母親に、この英会話っていうことを教えて、まあ、があるっていうことを。で、まあ、多分当時私たちの年代だったら4年生っていうのはまだ早め。私たちの年代は中学の時から英語を始めたので、まあ、いいグッド、なんだ、ちょっとスタートを早く、はいはい、始めることができて、で、その時になんか、横浜市とフランスのリヨンって姉妹都市なんですね。ね、リヨンのその姉妹都市の子がなんか来てイベントがあった時も、すごいその当時英語自分では喋れない、今に比べると全然喋れない当時の自分だけども、一生懸命そのリヨンからの子供たちとこう会話をしようっていう、その記憶もあって、で、それでその体験を小学校の時に作文で書いたんですよ。うん、で、そしたらそれが作文大賞に選ばれて、朝の月曜日の朝会で、読んだ覚えがあるんですよ。だから、今こう見ると、何個かこういうポイント、なんていうなら、こうクロスするポイントがあったなっていうのは思いますね。うん、
やっぱりこの小学校4年生でこう英会話を始めて、アメリカに実際その短大卒業して行った時に、こう、うん、他の人よりもこう、スムーズにこう、英語にこう、馴染んでいけましたか？
実際実は16歳の時に、うん、今度は横浜とサンディエゴは姉妹都市で、で、高校1年生の時にその姉妹都市の募集があったんですね。うん、で、当時アメリカっていうのもよくそこまで知らない。うん、で、サンディエゴっていう風に書いてあって、もちろんサンディエゴがどこだか知らないけど、それを見た時になんか中国のどこかかなと思って、私中国のとこは興味ないからっていう風にスルーして掲示板が貼ってある。そしたらその日の、たまたま保護者と先生との面談みたいなのがありまして、担任の先生が、その紙を私の母親にもう直接渡してくれて、恵美子ぐらいしかこれいけるような子いないからっていうふうに渡してくれたんですよ。で、それでまたうちの母親がその紙持ってきて、あ、いいよ、いいよ、それ、うん、見た見たって言ったら、いや、違うよ、サンディエゴってカリフォルニアだよって。
中国じゃないって。これサンディエゴ中国だと思ったっていうのは、どこら辺が中国だったんでしょうか。
何なんでしょうね。だから、そのぐらい、あんまり世界観がなかったんですよ、
うん、そうですよね、サンディエゴって言ったら、ロスに比べたらね、こう、全く、まだ当時は知られて、サンディエゴね、うん、今でこそ、こう、私もシアトルに住んでたんですけどね、イチローが来るまで多分シアトルはこう、日本の、ね、人は知らなかった。
スターバックスとかね。
そうですね。
そうなんですよ。だから、で、当時もちろんインターネット、YouTube とかそういうのもないので、もう全く情報がないの。私の中で知ってたのは、その、当時のビバリーヒルズ青春白書。
はい、はい、はい。
ハウス。それを見てたんですね。やっぱその英語っていうので。だから、うん、それぐらいの中のアメリカだったので、うん、知らなくて。まあ、それが初めてで、そこで実は私の主人と会ってるんですよ。
え、高校の時に？
そう、そうなの。
うわー、すごい。
で、彼が15歳だったのかな。
うわ、鳥肌立っちゃったって。
その時に、でも、うちにその時は、お付き合いするとか、全くそんなのはなかったんですけども、うん、で、今になってだから、ちょっとジョークで話すんですけど、あの時のエミカ、全然英語喋れてなかったよね、とかって言われて。
ご主人、やっぱそこ、その当時のことを覚えてるんですね。
なんか、 そうで、先生、その日本語のクラスとかに、やっぱその、私みたいな人に興味があるのは日本語クラス、現地で日本語クラスに行ってる子だけなんですけど、そこの、あの先生がいて、で、その先生に、あ、エミコって、アダムの隣席空いてるよって、先生もなんか気づいてたみたいで、で、お互いなんかもう恥ずかしい、恥ずかしいながらも、一緒に座って、写真をね、撮ってもらったんですけども、その写真は今でもすごい大切に。
その時はちなみに、あ、この人と結婚するなんて、
でもか、この人、なんかまあ当時のね、16歳の自分なりには、この子かっこいいなっていうのはあったんですけど、別にそこからまさか、そういうとこに展開するっていうのはなくって、でもやっぱそこで、こう世界観が変わったってよく、日本を出た人ならなんとなくそういう経験されたことある方多いと思うんですけど、やっぱちょっと視野が広がったっていうのが私もありまして、で、サンディエゴはすごく移民の国なので、もうなんだろう、ラオスの、私のホストファミリーもラオスとタイの移民の方だったんですけども、で、そうだったり、イタリアの人だったり、中国から来た人だったり、もうほんといろんな人がいて、で、メキシコとのボーダー、境なので、もうやっぱスペイン語はもう毎日聞く。ガーデナー、ハワイはどうですか？ガーデナーさんとかメキシカンだったりします？
メキシコの人がやっぱハワイだからいなくて、やっぱローカルネイティブハワイアンの人たち。
それなんか自分の中では、やっぱ違う。やっぱこのカリフォルニアとか、多分その、ボーダー沿いに住んでる人だったら多分、共感してくれると思うんですけど、やっぱりその、ガーデナーとかは別にそういう差別とかではなく、in general で、ね、ガーデナーだったらメキシコ人だし、キッチンの裏で働く人だったらメキシコ人なので、
そうですよね。
メキシコ人がいない、カリフォルニアってすごいメキシコ人にすごい頼ってる部分が多分すごく多いと思うんですが。
労働力がね、もう皆さん真面目だから。
こういうもう働く人なんで、そう、彼らがだからいなくなっちゃったらカリフォルニアどうなっちゃうのかなと。そうそうそう。まあ、だからそんな感じで、本当にいろんな人種がある、街で、で、私が初めに、その思ってたアメリカっていうのは、その、ね、フルハウスだったり、ビバリーヒルズの青春白書だったり、まあ、白人っていうイメージがあったので、そのホストファミリーを紹介したときに、私は自分は実はハッピーじゃなかったんですよ。なんで、アメリカに来たんだから、もっとアメリカの経験がしたいと思ったんですよ。でもやっぱ、何日か経って、気づいたのが、あれ、アメリカに来ても、タイのことも学べて、ラオスのことも文化も分かって、メキシコの言葉も分かって、こうなんか、なんてすごい国なんだろうって、やっぱそこで私はもう、そこで惚れ、もう一目惚れって感じで、あ、大学に来ても、大学生になったらこっちで勉強したいなって、そこで、思いが始まったんですね。で、それでやっぱり大学生になり、で、私の行ってた高校がやっぱ受験校だったんですね。で、やっぱ受験校だといい大学に行きなさいっていう、で、はい、先生からのプレッシャー、ま、別にないけど自分の中で多分与えてるプレッシャーがあって、はいはい、で、当時はだからいい大学に行かなきゃいけないんだなと思いながらも、でもやっぱり、本当に行きたい大学、短大、なんですけど、もう今はない専属の短期大学って言って、うんうん、英文科があって、専属は4大だと、音楽の大学で有名なんですけども、はい、そこに行くことにして、母親もそこで、ね、ここが一番あなたには合ってるからいいじゃんって、本当もう、本当お母さんも感謝感謝なんですね。
うん、
母親がここに行きたいなら、ここに行きなよって言ってくれたので、そこに行くことに決めたんですけど、本当なんか今思うと、うん、受験がでも怖かったのかなとか、逃げたかったのかなって思うような気もしながらも、やっぱりやりたいことはここだっていうのがあったので、結構やっぱ当時の中でもこう、葛藤っていうかね、もちろんあったんですけども、そこに行くことにして、それで大学に行ったんですけども、やっぱり、トーフルの点が足りなかったんですよ。会話はできても、やっぱテストとね、
またちょっと違いますよね、トーフルとね。
だから、卒業しても、トーフルが足りなくて、そのまま、トーフルの点数があれば、そのまま、現地の、その、語学学校に行かないで、そのまま、正規大学って入れるんですけども、私の場合はそれができなかったので、夏だけは、その、語学学校に行く。で、私はもう自分の中では、もう絶対、語学学校は、夏だけ、もう9月からは絶対もう、大学に入るって、もう自分の中で言い聞かせてたんですよ。で、友達に、こうなんかテストの話をしてたら、たまたま友達が、あ、この単語テストに出るから覚えてきなって言ってくれたんですよ。 で、そしたらギリギリで受かったんですよ。だから彼女と話してなかったら1点足りなかった。
すごい。あの、お母様もすごいなって思うのが、こう、英会話のね、あの、小学校4年生で始めるっていうのと、あと留学、高校生の時のサンディエゴの留学と、それで短大の、あの、なんかこう、すごい、なんでしょうね、こう、なんでしょう、こう、あえて、まあ、スピリチュアルな言い方をすると、なんか本当にそういうお母さんを選んできた恵美子さんもすごいけど、お母様もその恵美子さんにこう、そういう天気のタイミングにポンポンポンとそういう何かこう、ね、すごいお母さんですね。
そうですね。本当に今思うと、そう、私もだから、私の母親っていうのは、もう自分の中でのロールモデルでもありますし、で私すごいボランティアもすっごいたくさんやってるんですね。うん、で、当時やっぱ若い時っていうのは、ボランティアなんてお金ももらえないのに、そんなことやってても、いいじゃんって思ってたんですけど、はい、やっぱり、今思うと、そのボランティアの大切さっていうのがもうすごい分かって、うん、やっぱ母親の影響も、やっぱ母親が、私の小さい時から授業参観で振り向けばいつもお母さんがいる。当時はお母さんいつも一番乗りでも恥ずかしいなって自分の中で思ってるけど、今思うと、いつも後ろにいてくれるお母さんに感謝だし、ね、PTA だとか子ども会、町内会だとかも常に何でもやってくれてたお母さんで、今でも民生委員とかいろんなも地域のことでいろいろやってるんですけれども、うん、やっぱなんかそういう姿を見て尊敬する部分もあるし、やっぱ母親に影響されて、その自分が地域に貢献することの大切さっていうのを本当に、うん、私の母親は一切やりなさいと言わないんですよ。このアクションで見せてくれたっていうので、自分で気づいたんです。だからそれって一番なんか、バーレボ、なんか一番価値のある学び方だなって思うんですよね。誰かにこうしなさいって言われてやるんじゃなくて、誰か一生懸命やってる、その輝いてる姿がかっこよくて、あ、私もこういう風になりたいって言って、じゃあやろうっていう。うん、
は
あ、もう本当にお母さんにも感謝って感じ
なんです。そういうお母様、ずっと支えてくださってるお母様がいて、うん、で、恵美子さんもこうね、娘さんお二人いて、その中で、その自分の中の母親像って、こう、母親はこうでなければいけない、あと仕事、なんか、そういった中で何か葛藤だったり、そこ、気づいたことってありますか？自分が母親になって、じゃあ、果たして自分はどんな母親、でありたいのか。
そうですね。いや、なんか、よく、最近よく気づくのが、なんか、ふって言った時に、え、今お母さんの声聞こえて、なんか自分が、お母さんが言ってたことが自分が今度は言う、なんかついて言っちゃったりして、うわ、これ自分なんかお母さんだな、とか思いながらも、でもやっぱり多分、アメリカに住んでいると、やっぱりその、日本の子育てと、やっぱアメリカの子育てっていうのは、少し違うと思うんですね。うん、でも、私の中で、こう、一番、なんだろう、まあ、理想っていうか大切にしてることっていうか、母親として子供にやっぱ覚えてほしいなって思うのは、その、やっぱね、子供が、ハーフ、日本人でもあり、うん、アメリカ人でもあるんですけども、やっぱ彼女たちにどこか自分はその日本人であるってことの誇りを持ってほしいなっていうのはすごくあるんですね。うん、で、あとはその、いろんな人種がいる中で、みんな見た目は違うけど、なんだろう、You treat the same, you treat equally with respect って、その、誰にでも違う部分はあるけれども、それでも、みんな同じように接することの大切さだったり、誰々さんはこうだからって言って悪く見るんではないとか、そういう、なんだろう、そういう部分では、すごい、その辺の教育はもう今からしてますね。あとは女性であること。で、多分世の中ね、これから大きくなって、女性だからあなたはできないっていうふうに言われる人がいるかもしれないけど、そういう人の声は聞かなくていいから、他にもっともっと応援してくれる人の声があるから、その声を大切にして生きてねっていう、そういう、やっぱエンパワーメントに戻る。そうですね、やっぱそういうことは、教えていってますね。で、別にそれは母親が教えてくれたわけではないけれども、なんか多分、私の母親もワーキングマザーだったので、なんか、やっぱ、こう、態度でというか、やったことで示してくれたものなので、なんかそれを、ね、子供にもこう、うまく、お母さんでもできるんだよっていう、うん、なんだろう、ワーキングマザーでも大丈夫っていう、そういうふうな、なんかね、そういう部分は、見せて、はい てはいるん
です。ロールモデルみたいな。
そうですね。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。
それでは、次回まで、アローハー。